ヘブル書の11章を開いていただきたいというふうに思います。ヘブル書の11章の8、9ですね。438ページです。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。今日はこの箇所を通してお話をしたいというふうに思いますが、パドモス派遣がなんか永遠の昔に行われたような感じがするんですよね。よく考えてみると3週間前ぐらいの話なんですが、そのビデオがありますので見ていただきたいと、こういうふうに思います。
Μέσα στην πόρτη. Thank you.
今出て行き行き知らせ伝え
はい、どうもありがとうございました。パトモスという島は、ヨハネがヨハネの黙示録の啓示を受けて書いた場所なんですね。で、黙示録には2つのことが書いてあって、1つはですね、黙示録の時代ですね、つまり患難時代の7年間、これが1つ書いてあるわけですね。それとともに、こう、永遠に関して書いてあるんですね。そして私たちにとって患難時代の7年間というのは重要なんですが、永遠はもっと重要なポイントであるということをね、主は語っておられます。それで黙示録に関してね、今回永遠の扉ということを主は示されたんですね。黙示録の島もそうだっていうふうにこう神様が言われたんですが、永遠に関してはですね、聖書は割合に明確に書いてあるんですね。ところが結構みんな説明しないのでよくわからないっていう方が多いんですけど、私たちはね、ある程度知ってると思うんですね。で、具体的にはどういうことになるかって言いますと、これが黒ですよね。はい、優しくやってくださるのですね、わかんないと。それで私たちが生きていますが、死にますね、どっかでね。まあ、どんな渋いとしても、まあ景況があるからわかんない人もいるかもしれませんが、死にますとですね、今私たちのこの体はね、血肉の体って言います。で、血肉の体はですね、年取って滅びちゃう。で、死んだ時にこれが滅びます。それで私たちは霊で天に上がるんですね。そして天国は霊の世界ですね。霊が生きていると、こういうことになりますね。そうしますと、しばらく経ちますと患難時代が始まりまして、もっと近いかもしれませんけどね、 3.5 年目に景況が起こります。で、この時に景況された人たちの体が変わります。御霊の体に変わるんですね。そして天国にいる、クリスチャンたちも御霊の体が与えられるということです。そしてですね、この御霊の体っていうのは血肉の体に対照的な体なんですね。完全な体です。で、年取らない、体強い、つまり、永遠を生きる体なんですね。これが与えられます。で、見た目の体に、変わった人がお一人だけいるんですね。それはイエス・キリストです。十字架にかかられて亡くなられた時はね、私たち同じ体なんですね。血肉の体で死んだんですね。で、3日目によみがえった時に見た目の体になったんです、ね、そしてね、私聖書を読み始めた頃にどうしても理解できなかったんですね。マグダラのマリアが分かんないでしょ、復活したイエス様ね。弟子たちも分かんないでしょ。これはね、一体どういうことなんだっていうふうにね、いろいろ考えましたけども、よく分かりませんでした。しかしこれはね、御霊の体でよみがえったので分かんないんですね。そして今も言ったように、御霊の体はね、年取らない、それで強い、それで体の能力が違う、永遠に生きる体なんですね。 そしてイエス・キリストの初王って言ってるんです。初めての王。それは何を意味するか。2番目の王、3番目の王、4番目の王、5番目の王、6番目の王あるぞって言ってるわけですね。それが私たち。ですからイエス・キリストは御霊の体が与えられるんですが、与えられたんですが、その後私たちが与えられていくと。これが書かれてるんですね。そして再臨があって、私たちは、天にいたとすると地上に来ます。で、イエス様が主である千年王国っていうのが始まるんですね。で、サタンのいない時代ですね。そしてサタンが解き放たれて、で、最後の審判が来て、そして天のエルサレムが天から降りてきて、で、究極の神の国に入ると。こういうことなんですね。それで、私たちはね、永遠の存在なんですね。それで、御霊の体っていうのは完全な体なんですけど、血肉の体っていうのは不完全なんですね。で、これは一つのことを表しているんですね。それは何かっていうと、今この時代は素晴らしい時代ですね。御霊の、血肉の体で生きている体ね。しかしね、これからの時代はもっとすごいっていうことを言ってるわけですね。もっと優れた時代になるということなんですね。そしてですね、聖書ではね、こう言ってるわけですね。イエス様を信じたら永遠の存在になっちゃうから、この世の人とは違うよって言ってるわけです。この世の人はこの世に自分のふるさとを置いてますけど、天にふるさとがあるものだよっていうことを言ってるわけですね。つまり永遠の存在であるっていうことをね、ここで言ってるんですね。そして永遠のものであるということをはっきりと自覚するということをこう言ってるんですね。そしてこの世に対しては希留者としてね、行くと、ね、これは非常に意味のあることのようで、どうして意味があるかっていうと、ヘブル書の11章を見てみます と、信仰者は皆そのような対応を取ったって書いてあるんですね。つまりそういう対応を取ることに非常な大きな意味合いがあると、こう言ってるんですね。それとともにですね、このことが述べられています。それは何かと言いますと、11章の26節ぐらいに書いてあるんですが、彼はキリストの家に受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのですって、こう書いてあるんですね。モーセのことなんですね。天の報いから目を離さなかったって書いてあるんですね。で、これはもちろん模範として書かれてますから、あなた方も天の報いから目を離すなってこう言ってるわけですね。ですからまとめて言うならば、あなた方はこの世で希留者だから、希留者としてあえて生活し、天の報いから目を離すなってこう言ってる、具体的にね。じゃあ天の報いってのは何かということなんですね。一つはこれです。献金すると天に宝がくすむっていうでしょ。献金は天の報いですよね。それから預言者に水一杯でも飲ませると報いからもらえることはないって書いてあるんですね。つまりそういった類の報いですね。それとね、もう一種類の報いがあるんですね。漆島さんが、明かしてましたけど、なんか心臓が悪くなって夜中苦しくなって死にそうになったんだそうですね。それで奥さんにね、死にそうだって言ったら、どうぞって言われる。あんましふざけないことをね、まとめに捉えられない。そしたら気がついたら、夢か現実か分かんないけど、自分の体を見下ろしてたって、ね。それで神様に聞いたって、死ぬんですかって。で、神様はそうだって言ったって。そしたら漆島さんに言ったそうですね。まあいいかと。ね、普通命くださいとかね、もうちょっと長くいさせてくださいとか言うと思うんだけど、漆島さんはね、いいかと思ったんだそうですね。そしてね、聞いたんですよね、報いはってね。そしたらね、ないって 報いがなくたって天国行った方がいいんですよ、ね、天国と地獄じゃえらい違いだから、ね、報いがあろうがなかろうがもう、ね、しがみついてでも天国行っていただきたいというふうに思います。だから報いはないって言われない。それでね、これは大変だと思って報いをくださいって言ってね願って、そこからね本当にガラッと変わっちゃった。で、漆島さんってのはね、あの寅さんと一緒だって言われた。そこから献身的になっちゃったんですね。じゃあね、その報いって何だろうね。献金もしてるし、それから、いろんな生徒も助けてるし、だそういう意味での報いはあるわけでしょ。もう一種類の報いなんですよね。私が、死にそうになった時、一つはね、あのいくつかの病院そうなんですけど、ベッドに赤黄青ってね、あの印つけるんですよね。で、赤は死にそうな人、黄色危険な人、青はね、なんで入ったのか分かんない人、そういう感じなんですね。それはね、違う意味だって言うんだけどね、比例してるんですよね。でね、私ね、ある時赤で入ったんだ。赤で入ると見るじゃないですか、自分で赤で。ああ、赤だってね。そうするとね、死ぬとは思ってないんだけど、あれは危ないんだなと思うんですね。そうですね。それとともにね、お医者さんと仲良くなっちゃダメ、ね、看護師さんと仲良くなるぐらいだったらねいいんだけど、あのお医者さんっていうのはね、症状の管理をしてる人ですからね。お医者さんがね心配するんですよ。そうするとね、あら、ね、死ぬとは思ってないんだけど、あら死ぬかなっていう恐れがぐっと入ってくるんですよね。そうするとね、意識がね一気に変わっちゃう。今悩んでることがね、悩みちゃなくなっちゃう。で、ただ一つの質問が心に来るんですね。あなたは人生で必要なことをしましたか？で、分かるんですね、やってないって。だから私も祈ったんですね。人生を流れさせてください。それで必要なことをやらせてください。だからそれはね、献金とかそういう報いと違うんですね。で、漆島さんがないって言ったのはそっちの方ですよね。そっちの方ね。じゃあ、あのその報いってのは一体何なのかということなんですが、死が皆さんにこの人生を送るが上でなしてほしいと願っていることがあるんですよ。それです。それです。ね、それをやると。そしてね、それは面白い特徴を持ってるんですね。あのどういう特徴を持ってるかっていうとね、聖書を見てますとこういうふうに言ってるんですね。8時に来て、10時に来て、12時に来たって書いてあるでしょ。で、最後に5時に来たってね。さすがに皆さんはね、8時か10時頃に来てますよね。ところがね、5時頃来るバカがいるんですよね。で、5時頃来るって来ただけじゃないですかね、なんか拾ってくれるかもしれないけど、その制度でしょ。こっち側はね、大変な苦労してやるわけですよね。だから報いが一緒だって。ということは、死ぬ一日前にその仕事に就いたとしても報いは同じだと思いますよね。だからね、ちゃんと言っとくことね、あの神様が皆さんにやらせようとしていることをね、たとえどんなに遅くなってもやるってことですよね。じゃあその報いってのは一体何なのかということですね。いや、主がやらせたいことなのですね。例えば今言ったノアのケースなんて分かりやすいんですね。ノアは箱舟作れていて作った、それが報いでしょ。彼の仕事でしょ。ノアはやってるんです、なんか。ところがさっき言ったね、アブラハム何にもやってない。何にもやってない。アブラハムがやったのは何かっていうと、75歳と65歳でね、あなたの子は空の星のようになる、信じただけでしょ。だから信じた。それあと何やったかっていうとね、信じてね、王国を建て上げたとか、城を建てたとか、家を建てたとか、船を作ったとか、何もやってない。従ったんです。だから結局ね、何がポイントなのかっていうとね、主が私たちに望んでいることをやるっていうことなんです。そしてね、たとえね、今皆さんの中でですね、私は報いがないなっ
と思ったとしても大丈夫。あれは何時に来ようと思う。いやだって聖書にそう書いてあるの。ね、岸先生そのメッセージしてたじゃないですか。いや覚えてないか。ね。だからね、まあ、半分私なんて頭くるわけですよ。暑い中寒い中ね、いろいろやってね、なんか一緒かなみたいなね。でもね、なんかその後の永遠と関係があるんじゃないかと思うんですね。ですからね、同じ報いであってもね、それはね、なんか特別な意味合いがあるというふうにね、私は感じるんですね。だからそれをやる。そしてですね、永遠っていうのはね、素晴らしいんですよ。何が素晴らしいのかっていうと、聖書を見てますとね、敬虚の時、まあ、皆さん敬虚をされてくるか上にいるかどっちかでしょう、まあ、平さんなんて絶対上にいるね、三木さんとか ね、そうするとね、皆さんね、敬虚という大イベントをね見れるんですよ。まあ下から見ないようにね、皆さんあり得るからそれで皆さんね、何が見れるかっていうとね、天国行けるでしょ。そうするとね、天国が殺風景だったって言った人一人もいないんですね。私天国行った人何人かあったけど、まあ代表的なマーリンさんとか伊礼子のまさんでしょ。で言ってるんですね、本当に素晴らしいところだったって。で私ね、それ本当だと思うんですね。本当に素晴らしいところでしょ、それ見れるわけでしょ。そしてね、イエス様の再臨の時、聖徒も共にいるっていうから、まあ、一緒に行くわけだから観客席で見ていくことはできないにしてもね、その大イベントに参加できるし、そしてですね、その後の千年後でね、天のエレ様が降りてくるところをね、私たちは見るし、そしてそこにおいてね、さらに優れた生活があるってことを感じるんですね。マーリンさんは言ってますよね、この世は素晴らしいけどもっと次の段階の働きがあるって。だそれがあるのですね。ちょっとね、私思うことがあるんですね。何が思うのかっていうと、宇宙の 99.99999999999999999999999% ぐらい我々と関係ないじゃないですか。で 0.0000001% ぐらいでしょ。もっと低いかもしれないですけどね、具体的にね。そうするとね、皆さんね、99.99999999999% なんてね、必要ないんですよ。関係ないから。ね。でもね、私ね、それがね、我々の生涯の永遠に関わってくるんじゃないかと思うんですね。関係ないことはないんじゃないかと。そうするとね、私たちの能力だって、なんか頭の能力ってすごいらしくて、で実際使われてるのはどのぐらいか分かんないけど、すごい少ないパーセンテージなんでしょ。もちろんね、このまま血肉の体を失われて見たもの体なのか違う体なんですが、それはね、私たちがこれからね、どういうことを表していることのように感じるのですね。で皆さんね、素晴らしいことが待っているっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてね、主は何と言ってるのかっていうと、希留者としてこの時代を生き、そして永遠をしっかりと握りつつ進んでいきなさいということを言ってるということをね、覚えておいていただきたいと思います。それで、白馬のビデオがありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
咲き誇る花のように恵みの雨を受けて
心が生きるようにただ願い祈りこの
ただ願い祈りこの道を行く
賛美大会の時に、白馬のキャンプのですね、キム先生がね、来られたんですね。なんか、ラブソナタやってて、終わってそのまま来られたんですね。
で、キム先生は非常に我々を評価してくださってね、我々の集会は日本で一番いいって言ってくださったんですね。で、その時に2人、牧師と奥さんを連れてきたんですね。韓国で牧会されてる方ね。で、ちょっとご挨拶したんですがね、ちょっと目が険しいんですよね。でね、私思ったんですよね。キム先生、無理やりに連れてきたなって。嫌がるのをね、無理やりに連れてきたなと思ったんですね。そして、賛美大会だけだったらよかったですけど、次のね、一泊するから、政界にね、こう引っ張っていくわけですよ、キム先生ね。まあ、どうなるかなと思ったんですね。そしたら、政界の時に、奥さんがね、号泣してる。なんか、賛美の臨在に、ね、触れられちゃったみたいですね。そしたらですね、その、韓国人の牧師さんと奥さんも、正解に、ね、すごく感動しちゃって言われてたそうですね。それは何か今まで出た日本の集会とか韓国の集会で、ね、一番良かった。主がね働いてるのが分かったんですね。そしてね、賛美大会においてもね、なんか険しい顔してたからどうなのかなと思ったら、違う、感動してたんですね。で、なんて言われたのかというと、もしあのレベルの賛美大会が韓国で行われたなら、テレビかラジオだって、当然テレビ放送してるかラジオ放送してるって、そのレベルの賛美大会だと。それで韓国と違うのは、韓国は音大出身とか特別な人が歌うけど、この賛美大会ではね、教会の一般の人たちが歌ってるってね、あずさがいリバイブみたいだなってね。そしてね、うまさが引け取ってないと、で驚いてるっていうことでしたね。でね、まさに主の手が働いてるなってことをね、ちょっと感じました。感謝したいと、こういうふうに思います。それでね、皆さんもビデオ見て飽きてる人がいるかもしれませんけどね、私なんてビデオなんてね、皆さんの何十倍も見てるわけだからでもね、見てるとね、見えない部分が見えてきたり、気がつかなかった祝福がね、見えたりするんですよね。それでね、私ちょっと主をあがめたんですが、何をあがめたのかっていうとね、主がこう言ってるんですね。白馬で賛美隊を立てるってね、こう言ってるんですね。それで一つは何かっていうとね、私たちはね、歌の下手なグループだったですよね。でね、一番最初のフィリピン宣教の時に、まあ、クルセードやるわけですね。で、クルセードやる時にクルセードのパターンが決まってるんですね。最初ね、フィリピン人の人が歌ってくれると。で、これでね、人をいっぱい集めるんですね。次に日本人が歌うと。そして日本人が証しして私のメッセージと、こういうパターンなんですね。それで狙ってるのは、フィリピン人の人が歌って人が増えて、日本人でもっと増やして、それで証しの時に話だからね、散ってっちゃう。でも残ってる人に証しをして、で説教になるともっと散る。で、その人たちに説教するって、こういうパターンなんですね。そうしましたらね、どういうことになったのかっていうとね、まあ、フィリピン人の人ね、うまいんですよね。それで歌い出すとね、人が集まる。ところがね、うちのね、賛美グループが立つと、どうなるかってね、さーっと人がいながら。私ね、クルセードでこんなの見たことない。で、ある時ね、私ね、もういろいろ見回して思ったんですよね。我々の関係者以外に全部去っちゃった。ね、どうしてなのかっていうとね、皆さんね、歌が下手なんだ。下手なのに下手だと思ってない。だから余計変な雰囲気が出てですね、もうやめてくれみたいな、こんな感じですよね。そしてね、いなくなったところで証しするとちょっと人が集まる。すごく逆なんだよ、順序が。で、説教で残ってる人に説教するっていう感じですね。それでね、思いましたね、減っただなとも、まあ、我々自体も思っててですね。そしたらね、漆島さんがね、初めて教会に来たんですよね。そしてね、漆島さんは歌のうまい教会にいたんですね。そしてね、我々の賛美を聞いてね、思ったってね、へっただな。 だから皆さんね、大げさに言ってると思うかもしれませんけど、天国行ってね、ビデオを見せてもらってくださいね。そうすると何やってたか分かるんですよね。ところがね、神様がこの言葉を与えたでしょ。それとね、一つの特徴があることに気がつくんですね。ゼロから立て上げるんじゃなくて、マイナスから立て上げて。ね。要するに普通の人じゃなくて、どうにもならないにもかかわらず、そこから技が起こるっていうことですよね。大川先生がね、日本で一番大きな教会の牧師の先生が私に言いました。なんて言ったのかっていうとね、どの教会も、主の十字架の賛美グループを羨ましいと思ってる。日本で一番大きな教会ですよね。でね、その時にね、主をあがめるんですよ。本当にうまくなってるでしょ。で、プロも出てきましたよね。ね。あ、サラちゃんね、あれに出るんですって。福山正弘かな、正春か。のバックでね、弾くんですって。今週の金曜日。ミュージックステーションかなんかで。まあ、だんだんそういうのいっぱい出てくる、来てますよね。いっぱいって、まあ、一人だけだけど。まあ、でも私、キャリーパミファイのお友達ですから。で、その時にね、神の言葉の凄さね。だって日本のキリスト教会に認めさせちゃってるのね、神様が。しかもね、上手い人じゃないんだから。どうにもならない人たちがこう、で神の言葉をがあって、それに従った時にね、技が起こるんですね。そしたらね、よくよく見たらね、全般に渡ってるっていうことに気がついたんですよね。例えば、小学生以下で、しるしちゃんが優勝したでしょ。ね？あの子、学校行けなかったんだから。で、みんなで祈ってね、どうなるんだろうってね。そう思ってたんですよね。そうしましたらどうなったかっていうとね、解放されてね、行けるようになっただけじゃなくてね、1位でしょ。ね、登校拒否でね、どうなるかと思ったような子が1位になりますか、皆さん。私はね、普通のことが起こってるとは思ってませんね。要するにマイナス、それがね、主の御言葉があって従ってる時にね、技が起こってくると。ちょっとエシルンちゃん。今回、歌を聴いてね、ちょっとレベルの違う賜物だと思いましたね。具体的に。でもね、自閉症でしょ、多動症なわけですよね。で、今はだいぶ癒されてきてるからね、前とは違った風に見えるかもしれないけど、要するに、野獣ですよ。野獣だしね、もう大変だったんだから。ね、私が説教してるとき、ここで絵描いたり、その辺走っちゃったりね。時として外にバーッと走り出すわけですよね。そうするとね、みんな追っかけていくわけですよね。もうサボりたいために追っかけたのもいると思いますけどね。絶対いるよね。あんなたくさん追っかけなくてもよかったと思う、あいつは。だからね、時々東京カジノ礼拝で面白いことの体験するんですね。それ何かって、説教の前にね、トイレ行くんですね、外出てってね。で、私が出ていくとね、そこに座ってんのがいてね、私を見た瞬間、うんってなるんですね。私はね、ふんってさせるために出ていくんじゃ ないんだけど、今日疲れるんですね。私が出てくると思わないの。ああみたいなね。でね、だって歌ったことないんだから、まともにね、喋ったことないんだから、それが優勝者でしょ。ね、小学生以下とね、そしてね、大人ね、騙されちゃった。もと子ちゃんにこうやってるとすごいうまく歌うからね、うーんってね、この人が賜物のある人かと思って誤解しちゃったね。もと子ちゃんが伝説のフィリピン人なの。なんであんなに表現したんでしょうね。だって あんだけあの時歌えてればね、全然クルセード違ったんですよ。でだって人が逃げることないもん。だって皆さん全員いなくなるんですよ。さあ、だってね、 日本のクルセイドと違って、日本のクルセイドはね、椅子があってね、そして座ってもう帰れない、増刊団にもう入っちゃったらね。どうなん、フィリピンのクルセイドって来てすぐ帰れるからもうすぐ出ちゃうんですよね。それがね、あのうまさでしょね。だって元子ちゃんね、ひどかったんだからでもね、やっぱりね、言葉が与えられた後ですよね。でその時感じるのはね、ゼロではなくてね、マイナスなのに直角上がってきた時にね、一つ感じるんですね、あ、神様がやったって、ね、そしてね、で問題はギフトですよね。ギフトは何が問題だったのかっていうと、茅野さんがね、ギフトを立て上げたわけですね。そしたらね、茅野さん、お弟子さんをヨーロッパのね、ピアノ屋なんかでね、選手権で優勝させたりなんかしてるわけですね。すごい人ですよ ね。そしたらギフトはね、特別だって言ってました。それは何かっていうとね、普通ね、こう教えるとね、次にはこのぐらいになってると。しかしそれに付け加えて教えると、すると次にはこのぐらいになっていると、それに付け加えて教えると、こう言ってましたね。ところがギフトに関してはね、教えるでしょ、次ゼロになってる、で教えるでしょ、次ゼロになってる、教えるでしょ、次ゼロになってる、で半年以上あったんですね。で本当に絶望しちゃった、これはダメだとね、思ったのですね。それでね、やめたんです。で、そのやめたタイミングでね、チェチッシュの言葉が来たんですね。この中で、白旗を上げた人がいる。それを下ろしなさい。自分の力でやろうとしたから失敗した。で、できる人なんです。九州の三本の指に入るピアニストだから。で、たくさんのお弟子さんたちを立て上げた人が、今でもそうでしょ。ね、ジョイちゃんとかティヒリムとか、バンバン立て上がってますよね。シルシちゃんもそうだし。そうでしょ、ね、あなたは自分の力でやろうとしたから失敗したと、私に委ねなさい。で、ね、それからね、ほとんど祈り、ギフト の練習ってのはほとんど祈りになっちゃったんですね。そしてそこからぐんぐん伸び始めたんですね。ですからね、落胆なんです。だからね、みんなダメなんで、面白いですね。ね、ダメなところに当たるね。例えば、私さっきも言ったように海外選挙行くんですよね。2週間後にカンボジア、それからウクライナ行くわけですね。3週間前にパトモス、でその後またどっか行く、あ、イスラエルかな、そうですね。でおそらく比べてないから分かんないけど、日本の教会ではね、最も海外選挙をしているうちの一人ですね。おそらく奥山さんといい勝負してるんじゃないかと、こういうふうに思いますね。ただ実際調べてないからね、他に誰かいるかもしれません。それがそれにしたってね、その海外選挙をやってる数としてはね、いいですか、トップクラスですね。でその時に思うんですよね。で奥山さんがこう言うわけじゃないですかね、海外選挙の最低ラインは英語だって。私は英語できるんだけど、ね、相手が理解しないいやだって国分寺にイギリス人が来た時、私いろいろ教えてあったんですね。これはこうで、あれはこうで、あれはこうでって言って、そして すごく聞いた上でね、私言ったんですね。 I can't speak I can't understand Japanese とかなんか言われてですね、私は日本語を理解しませんな、何言ってんの、英語やったんだそうするとね、資格はないのですよね。じゃあ資格がないから道が開かれないかっていうと、私数万人の前で喋ってるね。テレビ伝道ではね、1000万人の前で喋ったね。でその時にね、思うのですよね、資格がないね。しかしね、そこから神の働きが始まってる。そうしますとね、この賛美の働きを見てみますと、明らかに我々が力があったわけでもね、何でもない、かつてね、ダメな状況の人たちばっかりだ。そこから技が始まってるってことですね。そしてその技の特徴っていうのは一つあるんですよね。神の言葉、こ これが与えられるのですね。だからね、神の言葉を信じる、ここがポイントなんです。エヴァが何が悪かったのか、信じなかったこと、信じなかったこと。そしてね、神の言葉っていうのは吟味する必要があるんですが、ね、神様はね、皆さん愛してる、まあ、眠たい人も眠たくない人もね愛してくださってますよね。だから だいぶ皆さん眠ないですよね。うちなんて3分の1ぐらい寝てるからね。そう、7回礼拝があるからね、いっぱい礼拝に出る人がいるんですよね。私いや出る必要ないのにと思うんでね、それだったら昼寝してきた方がいいんじゃないかなと思ってね、考えてるんですけどね。愛してるんですよね。そしてね、皆さんほど愛されてる人はいない。だから、私たちのクリスチャンネームを、ね、変えたっていいですね。最愛の、イエス様は最も愛している男とかね。イエス様に最も愛されている女とかね。で、これは事実ですよね。でもみんなそうでしょ。じゃあ、それがどういう形で現れているかっていうことを考えるときに、一つ分かってくるのは十字架と罪の許しですね。ところがね、そこで止まっちゃうんだよね。多くの人の説明聞いてるとね。それは確かにイエス様の愛の究極で、神様の愛の究極だけど、でもね、神様はこう思ってるんですよね。何を思ってるのかというと、皆さんね、愛してる人がいるのはどう思います？犬でもいいや、猫でもいいやね、幸せになってほしいと思うでしょ。私ね、間違えて猫のこと言ったんですね。その瞬間 寝てるはずの人たちがキリッとなりましたよね。危ないってね、ちょ刺されると思いましたね。どうしてキリッとなったのかっていうとね、愛してるんですね、猫取り扱いが悪いとね、ただじゃおかないぞみたいなね、感じてくるわけですよ。それでですね、みんな愛してる人に対してはね、幸せになってほしいと思いますよね。そうでしょ。そう思わない人でも最善の人生を送ってほしいと思うんでしょ、ね、神様はね、最高の人生を送ってほしいと思ってるんです。それとね、愛してる人のね、どういうのが嬉しいですか。喜んでるのが嬉しいでしょ。だから皆さんね、最高の人生を与えようとしてるしね、最高の喜びを与えようとしてるんですね。ですからね、主がね、私たちにやろうとしてることはね、最高の人生なんです。最高の喜びなんです。で、私はですね、いろんな示しがあったときに、まあ、はっきり言っていいことばっか来るわけですねいいことばっか。で、私はね、それをね、おべんちゃら予言と呼びました。いやでもね、その多くはね、成就しちゃったんで、私ね、あれ？と思ったんですね。私がね、愛されてることをね、理解してなかった。で、皆さんね、神様はね、私たちに最高を与えようとしてるんですよね。最高をね。そしてね、皆さんね、それを信じる。信じるんです。アブラハムがね、何やったのか、何も言ってない、おじさん。だって何もやってないじゃないですか。ノアだったら箱舟作ったからね、大変だったでしょと思うけど、アブラハム何にもやってないよ。まあ行くところを知らずに出てったことは偉いですけど、ただそれだけでしょ。でもね、アブラハムはね、信じたんだよ。そしてね、何を信じたのかっていうとね、でも信じる人いるんですね。私はね、聖霊を汚す罪を行ってしまったとかね、私の罪は許されないとかね、神は私を許してないとかね、そういう否定的なのが得意な人がいる。クリスチャンにそういうのいるんですよ。で、それはサタン。サタンとね、神様は間違えてる。具体的にね。よく、マンボシの時やったんですね。電話かけるんですけどね。そしてね、言うんですね。杉並警察です。いやなんか心に闇があるのかな。間違えてる、私の声をね。もちろん杉並警察でって言うんだけど、具体的にね。 でその時にね、皆さんにね最高のことを与えようとしたんです。もちろん人格の立て上げとともにあるから、ただね、アイスクリームを、食べなさい食べなさい食べなさいっていう形では来ませんよ。いろいろ試練とかそういうことも含めて立て上げてくださるわけだけど、しかしね最高のことですね。でね、それを信じてない人が多い、自分が愛されていることは分かってない人が多い。皆さんね最高のことが多いんですね。ですからね、それを覚えておいてください。そしてね、その一つのパターンはね、言葉、祝福の言葉ですね。それで皆さんね、信じる。アブラハムはね、信じたんだよ。空の星のようになるっていうのを。そしてね、従ったんだ。ただそれだけ。何にもやってない。ね、しかしね、アブラハムはね、最も祝福された人になりましたよね。そしてね、それは神の御心なんですね。ご褒美じゃない。神様愛してるから、それをね、私たちに与えようとしてるっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。それで1分動画がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは迫害と殉教1です。黙示録の時代は激しい迫害と殉教の時代となります。それは大観覧時代に最も激しくなりますが、観覧時代前半においても第5の封印などで迫害と殉教のことが述べられています。黙示録6章11節を見ると、殉教したクリスチャンたちの裁きを求める叫びに対して、主はあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言われているので、この時代にたくさんの殉教者が生まれることがわかります。また黙示録7章にも殉教者に関しての記述があります。9節に、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆とあり、14節に、彼らは大きな観難から抜け出てきた者たちとあるので、殉教した者か殉教者を含む観難時代の凄まじい観難を通って死んだ者たちであると思われます。ここからも観難時代前半においてもかなりの殉教者が生まれることがわかります。しかしこの時代に神様は大きな働きをなさいます。聖霊の力強い働きと賜物の働きが大きく起こります。後の雨、リバイバルのクライマックスが起こるのです。2000年前、ペンテコステの時に成就したヨエルの予言が再び成就することになります。さて、観覧時代の真ん中 3.5 年目に景挙が起こりますが、景挙されず大観覧時代に地上に残されたクリスチャンはさらに激しい迫害を受けることになり、真に神に従うクリスチャンは全員が殉教することになります。近づく迫害と殉教の時代に備えつつ、敬虚されることを熱心に求めていきましょう。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。これからですね、殉教と迫害の時代になります。そうするとね、嫌だな、大変だなと思う方がいらっしゃるんですが、直接殉教と迫害にぶつかると怪我をします。傷を受けます。打撃を受けますね。しかしね、主のクッションを通して受けると違うんですね。例えばね、これは2階ですけど、3階から飛び降りたとしますね。でそのまま飛び降りれば足を折ったり、下手したら打ちどころが死ぬでしょう。傷受けるでしょ。あいたたたたたって大変なことになりますよね。しかしね、クッションがあるなら大丈夫ですよ。マットとかなんかの上に飛び降りるとかね、なんかだったらね。でね、迫害とか殉教に関してね、クッションなしにあるなら大変なことなんだ。まあ、沈黙の本っていうのは、沈黙の絵があったんですが、あれクッションなしの絵が。あんなことになるとは思わないやん、ね、 じゃあクッションというのは例えばどういうことかっていうとね、いいですか、神の言葉はね信じないとダメなんです。ちゃんと書いてあるでしょ、試練とともに脱出の道を用意している。これは何でも適用できるんですね。だから例えば皆さんね、迫害とかそういう時になったら試練とともに脱出の道が用意されてるんですね。神様とか叫んでるだけだったらね、その神のクッションが効かない。だってそれは御言葉は信じての話でしょ、ね、それとともに言ってるわけだから、耐えられない試練には合わせないって言ってるんだから、ね、耐えられない試練に合わせないって信じてる人は耐えられない試練に合わないんです。で、皆に耐えるものは失望することないって書いてあるでしょ。だから神様に耐えるから、失望しない試練と迫害の中における神の技を見るわけですよね。それからあれが書いてあるでしょ、何と書いてあるかというと、試練の時にはこの上もない喜びと思いなさいってね。焼けっぱちでね、喜びなさい、この試練あれかたらやめなさいって、こういうんじゃない。焼けっぱちにやらないように。で、最高の祝福が来るって言ってる。だから皆さんね、実はね、私たち祝福されたんですね。祝福されたっていうのはいいことが来るってことじゃなくて、悪いことでさえその中における神の特別な祝福を受ける、害を受けないっていうことなんです。これなんですね。そうしますとね、皆さんね、神のクッションを通して受けると全く違う様子になる。だから皆さんね、試練とか迫害はね、もう神の様子を通だって、ね、主に従えば全て益になるから、試練殉教とかなんかだって益になっちゃうわけだし、感謝すればね、その問題の後ろにある神の経過が現れてくるでしょ。だから皆さんね、神のクッションで対応すると。それでね、問題はね、まだ殉教迫害は来てませんけど、生きていくうちに病気とか困難とか問題とかいろんなことに我々はね、ぶち当たるわけですよね。で、その時にそのまま飛び降りる人がいるわけですね、クリスチャンの中で。そうするとそれに対して傷ついたり痛んだり骨折ったりね、頭がガクッとしたりね、そういうことになります。だから皆さんの中でもね、ここから見ては分かんないけど、実は傷んでたりなんかする方もいらっしゃると思います。しかしクッション付きでやるならば、皆さんね、全然違う様子を取るんですね。それでね、私学生を卒業することから試練になっちゃったんで、まあ一つはね、私体が弱いんです。弱いんですね。で、まあ長く生きれないって最初から言われてましたね。そしたらね、卒業することをね、血を何度も吐いちゃった。血を吐くこと自体が家族呼ばれちゃう状況ですよね。そしてね、その結果ね、どうしたかっていうとね、胃の3分の1を切って、それから十二指腸の一部を切り取ったんですね。そうするとね、入院経験のある方お分かりになるように、まあ私は虚弱体質の上に体にメスを入れるとね、もう同じ体ではないって、メスを入れられた人はね言います。そしてね、私はメスを入れられただけじゃなくてね、内臓を切り取られた。そしてね、それプラス慢性腎臓があったんです。慢性腎臓って恐ろしいんですね、具体的にね。そうなりますとね、虚弱体質もあるでしょ。で、私の将来大変な状況になったんですね。もう体力的にちゃんとやっていけないだろうと、ね、ちゃんと生きていけないだろうと、ね、で慢性腎臓もあるし、どうなるのかなって、そういう感じでしたね。それでね、教会の牧師は私に言いました。何て言ったのかって言ったら、秋元君はこの教会員の中で最も困難の中を通ってる。それでみんなも心配してくれさってね、日はまた昇るとかそんなこと言ってくれた人もいたんですけど、日が落ちてるつもりなかったんですけど。そしてね、どうして私にだけこういうことが続くんだろうと思って思って、ね、祈ってくれた人もいるし、泣いて私のために祈ってくれた人もいる。だから私は試練の真っ最中だったんですね。ところがね、私全然そんな風に思ってなかった。全然違った思いを持ってたんですね。 それは何かっていうとね、一つはね、神のクッションで対応してたからですね。そしてね、その神のクッションの一つは、まあ、神の言葉がクッションだからいいですか、基本的にね。要するにね、こう言われてたんですね。あなたは後年大変忙しくなる、暇なの今だけ、だから今できることをしなさい。つまりね、お医者さんとかね、看護師さんとかいろんな方々に体がもうダメになった、ね、そしてね、どう生活していくのか、ね、それが一つ課題だったんですね。でも私は全く違ったふうに考えました。なんていうか、神様は猛烈に忙しくする、だから今だけ暇だからやるべきことをやっとく、つまりそれは何を言ってるのかって、私の体は良くなるって人が言ってるんですですね。ですからね、私ね、悩んでなかったんですよ。悩んでなかった。で、今だけ休みだと思ってた、ね、つまりね、違う世界が見えるんです。神の言葉として。それとね、もう一つあったんですね。これはね、シビアだったんですが、病気を通して立て上げられる伝道者っていうのがいた。それはね、私がね、この人たちいいなと思った人たちはそうなんですよ。そうするとね、私ね、思ったんですね。あ、これはうまいと。コースに乗った。いや、悪いけど私本当にそう思ってたんだ。そしてね、その時思ったんですね。手術がまだやってないからね、他のみんなやってるから、これやんないといけないなと。だから手術やった時やったと思ったんですね。あ、でもね、まだ真相になってないと。彼らは死にそうになってるから、死にそうになることに意味があるんだろうってね。で、私はね、死にそうになってね、あ、やったと思ったんですね。そうしますとね、どういうことになるかっていうと、皆さんね、見えてるところが違う。これから自分の人生がどうなるかなんて思ってない。意味合いもはっきり知ってるし、対応も知ってるんですね。そしてね、病院ではね、入院するとね、院長回診ってなんですね。院長会心ね、今のうち言っとかないとまた忘れちゃうから。で、院長会心生意気だなと思ったから、それでね、患者会心って始めたの。院長会心のね、30分ぐらい後にね、各部屋を回ってってね、ベッドを一人一人のベッドのところに声かけていくんですね。それでみんなと仲良くなっちゃった。そしてね、新しい入院患者が来るとね、入院患者の心得て看護師さんが言いに行くんね。でもそれ一方的だから、ね、病院側の言うことだから、これはまずいなと思ってね、10分後に私がね、入院患者の心得ってね、患者側からの立場を言いに行くんです。ですから、もうすぐ新しい人と仲良くなっちゃう、ね、そしていろんな人とね、仲良くなっちゃって、部屋の人たちね、そうか、会の人とも仲良くなって、違う時にはね、神主と仲良くなっちゃう。神主が私のことを気に入っちゃって、葬式やってくれって言うんですね。で、私ね、葬式いいんですかって、そっちとこっち神様違いますよって言ってね。でも、いいとかなんか言ってですね、これやってたんですね。そしてね、夜になると暇だから、伝道集会やって、そしたらね、お話に来てくださいっていろいろ頼まれちゃって、そうだったんですね。そしたらね、エレベーターに乗ったら違う階の看護師がいて、私の名前に来たら、あなたがあの有名な秋元さんですか、有名になっちゃった。そしたらね、私言われ始めちゃったんで、ね、7階のアイドルって。いや、これ本当の話だ。そしてね、病院関係者とね、それからクリスチャンのね、知り合いがね、半々になっちゃって、そしてね、私が歩いてたら、あるご婦人がね、入院患者のご婦人が言ったんですね。あなたはいいっていつも嬉しそうで、あなたのうちにあるものが欲しいって、私嬉しかった、ね、それは何かっていうとね、神様がいらっしゃることと、神様のね、力によってね、守られていたということですね。ですから皆さんね、神様にあって対応するっていうのはね、非常に重要なことなんですね。それとともにね、直接ね、バカーッと とこうね、あの問題とか困難とか試練に、身を投じちゃう人がいるから、絶対そうしないように、余計な傷受けるから、そのね痛みとか傷ってね、受けなくてもいいやつ、受けなくてもいいやつね。私が入院してる時にね、注射があるんですよね。で、注射がある時にうまいのと下手なのがいる、ね、で下手なのはね大変なんですね。うまい人はね痛くないんですよ、本当に注射行っても。でも下手なのはね、なんかこう血管に刺すでしょ、そうするとね血管外れたりするんですね。そうするとね中で探すの、頭一度出すのがね苔に触るんですかね。そうするとね、採血ってね9時頃行くんですよ、みんなね。そうするとね情報が出るの、林さんっていうのがいるんだよね。これが下手なの、林さんがいるぞって情報が出るわけね。そしてね行ったらね林さんのとこなんですよ。だからね、私ねすぐね隣の人に変えちゃったの。その林さんは怒っちゃって、こっちこっちとかなんか言っちゃってですね。そうするとね、林さん入れるとね下手だから、もうね入れただけで痛くて、それでねなんかね探すんですよこれね。そうしますとね、この痛みっていうのは何かっていうと、足合わなくていい痛みなの、余計な痛みなんです皆さん。そしてね、髪をクッションにしないで当たるとね、味わなくてもいいようなことに、あの、わざわざ入っちゃうんですね。それでね、まあ、血の字化って批判、中傷されるんですよね。で、それに対するね、クッションっていうのは最初から与えられてるんですね、私はね。それは何かっていうとね、血の字化って、血の十字架って名前でしょ？いいですか？ね、これは主の十字架を追い始めてから言われたんじゃないですよ。ね、抽象されて始めてから言われたんじゃなくて、その前に言われたんですね。で、何を意味するか、あなた方は主の十字架を追います。ね。そう言われた。私に使命です。だから皆さんね、私ね、使命だって分かって。で、どうして主の十字架を追うのかっていうとね、神様がリバイバルに至らせる働きをする教会っていうのはね、みんな同じ道をたどるんです。抽象される。どうして？それはね、より明確に生きている主の働きが現れるからです。ね、イザヤ、エレミアがね、迫害されるのと一緒なんです。ですからね、これがね、リバイバルへの道だって知ってるんです。そうなるとね、同じことがあってもね、全然違う。何が違うのかって、まあ、使命だぞって分かってるわけですね。リバイバルの道だぞと。それとともにね、全てを感謝しなさいってあるでしょ。例えば批判中傷を感謝するわけですね。そうするとね、その後ろに神の素晴らしい計画を見るのです、ね、その中の一つはね、マーリンさん、マーリンさんで何を見たのかって言いますと、マーリンさんがね私に言ったんですけど、なんか我々と付き合い始めてね、いろいろ協力し始めた時にね、日本中からね手紙が来たんですって。やめろって、変なグループだからね、暇ですね。その日本中から手紙来るほどね、もう一つは有名なんだな、はい、そうなんですね。先生ね、その時にね、マリンさんが言われたんですね。それでね、神様に聞きましたって、どうなんですかって。そしたらね、神様が主の十字架は正しいって言ったって、だからあなた方と付き合ってるんですよって、ね、もう初めから正しいって分かってるから、マリンさんが正しいって言わなくたって正しいんだけど、やっぱり権威のある人が正しいって言ってくれるとよりつまりますよね。イレイさんも言われたって。それからイレイさんはね、もっとはっきり言ってましたね、批判する方にサタンが働いてるって。そうするとね、別にイレイさんが正しいって言わなくたって正しいんだけど、なんか言ってくれるとね力づきますよね。そしてね、マリンさんとのことでね、本当にいいなと思ったのは何かっていうとね、その時批判が来て祈ってくれたでしょ。 で、その結果ね、我々がね、主から来たものだっていうことをマリンさんがね、捉えたんだ。だその後ね、普通でない関係になってきた。で、私はですね、思ってますね。あの時、抽象が来て祈ってなければ、マリンさんもね、我々が主から来たっていうことは、ね、そう思ったとしても、ね、はっきりと捉えてなかったと。捉えたから、ね、最後はね、マリンさん、我々のところだけで説教してる。特別な関係になったんですね。特別な神の手が動いたっていうことを感じますね。そうなりますとね、いろんな問題とか困難の後ろにある神の栄光が見えるんです。それでね、これがまたね、益だなと思ったのはね、これなんですね。私ね、人の評判気にするの。もう だから喋れなくなっちゃったんだから。ね、尻滅裂になったのは、恥かきたくないっていうのはね、要するに評判気にする裏側ですよ。具体的にね。ところがね、めちゃくちゃ言われるじゃないですか。そうするとね、皆さんね、気にしなくなるの。評判気にするのはね、いいこと言われてるのかな、悪いこと言われてるのかなって気にするわけでしょ。悪いこと言われて、悪いこと言われて、悪いこと言われて、悪いこと言われて、悪いこと言われて、悪いこと言われてるのは別に気にしなくなってくる。そうするとね、自由になっちゃったんですよ。だから一直線にね、聞き従う歩みっていうのを取れるんですよね。だこれはね、神の知恵だなっていうふうに思います。それとともにね、逆転があるってことを主が言ってるから、ね、例えばね、どういう逆転があるかっていうとね、学生時代に、新学生ですよ。カリスマって言った瞬間に、もう避難中傷になっちゃったね、進学校で。で、教師会に退学させろって動議出されちゃって、で、校長先生が、何も問題起こしてないから退学できないって言ってくださって残ったんですよ。で、問題が起こってないのに退学させるんですよね。大したもんだなと思いますね。でもね、その中でね、神の力を神様見せてたんですね。それは何かっていうとね、いいですよ、福音派の進学校なんです。卒業するね、4ヶ月前から急になんかね、主が働き始めて、変な評判がなくなってた。でね、福音派の進学校なのに私が総代になった。カリスマでね、有名なのに。そしてね、同窓会の会長ですよ。逆転、神様はね、逆転を表すんだなと思いましたね。で、 OSCC にいる時にね、某有名学生伝道団体の前に通った時に、とかすごいいいグループなんですけど、ハンカチ島だったのその時ね、押し込みてね、こうちょっと睨みつけてね、そして思ったんですね。このグループだけはどんなことがあっても一生私を招かないだろうと。で、それに2回やったね。だね、私はね、狭かったですね。何が狭かったのかっていうと、私がね、正式に招かれた第一のグループはそこのグループだったんです。ですね。そうした時にね、神の力の深さと高さっていうのを感じましたね。それで今批判中傷されてますけど、これはリバイバルの道だっていうことははっきり分かってますよね。それとともに逆転が起こるっていうのも知ってますね、はっきり分かってます。具体的にね。で、生きてるうちにね、逆転が起こるか、死んだ時に逆転が起こるか分かりませんが、技がなされると。そうするとね、皆さんね、見方全然違う。クッション。ね、ベニヤミン君が脳障害で生まれた時に、もう一生治らないしね。そして一人で生きていけないし、もう絶望的な状況ですよね。で、そういう子供が生まれた時に、でご両親はね、悩むでしょう。どうしようと痛むでしょう。ね。痛まない。悩まない。不審さんが泣いてる姿見たことない。もうヨハネ君が生まれたのと一緒。ね、ヨハネ君より良かったのは、ヨハネ君うるさかったけど、ベニー君静かだった。ね、それはどうしてそう思ったのかっていうとね、ベニー君の病気に関してね、感謝しますよね。御言葉があるから、この後ろに神の素晴らしい計画があるって分かるわけですよ。だから我々はもう思ってましたね。癒されるか、病気であっても主の栄光を表すでね、ちょっと祈ってたら癒すって言ったから、ああ癒されるんだなと思いましたね。そうするとね、障害があるからね、普通のこと違うんですね。ベニー君 目つきがねヤクザみたい、座っちゃってね、で顔がね何とも言えないね40ぐらいのねおじさんの顔なの。その赤ん坊にくっついてるからね、またそれが可愛いんですよねそしてね、そういうことでいさかいがあったことはありませんし、悲しんだことも何にもないんです。どうしてかっていうとね、神のクッション。そしてね、皆さんね、神のクッションは気休めじゃないから、実際的に皆さんね、その技が起こってくるんですよね。ですから皆さんね、迫害殉教なんて直接ぶつかっちゃったら大変、沈黙だから、沈黙で逆さ貼り付けにされたのはあなたかもしれません、ね、しかし皆さんね、神の言葉によって対応するのはね、いいですが、信じないとダメですよ、ね、だから信じることが大きなポイントで、同じことが起こってこない、起こったって違う結果になっちゃう、具体的にね。でそこでね、主の栄光を見ていくっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに働き、さらにご御言葉を表してください。何かこう、進んで、自分で歩み出してるんですが、祈りがない方がいらっしゃいます。これはいろんな問題とか困難があるときに、この神の助けがあるのとないのと違います。祈りをしっかりさせつつ歩んでいくように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導いてください。何か問題があって、その方は気づいていませんが、初めから諦めている人がいます。これは神様に持っていくならば解決します。その問題がはっきりと自覚できるように祈り、自覚できたら神のところに持っていくように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮津を晴らしてください。何かちょっと劣等感を持っている方がいらっしゃいます。ご自分の能力がよくわからないという方ですが、主に従うように、そして御心を行うことを忍耐を持って対応するように、その中で思わぬ賜物と働きの現れを見ます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員でですね、罪の悔い与えの時、これもしたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お一人お人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お人の体と精神から病の霊を去り。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お人の体と精神から病を去り。イエス・キリストの御名によって、お一人お人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によって、お一人お人の体と精神に癒しを宣言する。後頭部のところがちょっと痛い方がいらっしゃいました。これが癒されました。左の耳が、痛む人がいましたが、これが癒されました。手の様、どうぞ豊かに導いてください。喉が、悪い方が癒されました。手の様、お人よしとの体と精神に触れてください。どうぞ病の症状を取り除き、癒しを与えてください。あなたがこの祈りを聞いてくださったことをありがとうございます。あなたの癒しの働きがなされたことを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。